ここから2枚目です。
長野真嗣議員の一般質問。安全・防災について。長野真嗣議員の視点。避難所の最大のミッションは、災害関連死を出さないこと。スフィア基準に基づいた避難所運営が必要だ。スフィア基準。災害や紛争の被災者が尊厳ある生活を送るための人道支援における最低基準を定めた国際基準のこと。避難所の最重要課題はトイレだ。答弁、内閣府のガイドラインにのっとって配慮。避難所開設までのフロー。質問、避難所運営基本マニュアルによれば、公民館から指定避難所、例、滑公会堂から北中体育館に避難する際、一旦北中のグラウンドに集合してから体育館の安全を確認し入室となっているが、体育館の安全が確認されてから移動を開始するべきでは。答え、体育館の指定避難所開設は応急危険度判定士、または配備される職員が施設を確認、施設管理者と協議して災害対策本部の指示で開設する。開設可能時は同ホーム線、ホームページなど各種情報伝達手段で周知するが、混乱の中で開設と自治会の一時避難のタイミングをコントロールすることは難しいと想定され、臨機応変な対応が求められる。避難所の組織、質問、指定避難場所の災害対策本部組織は、自治会の役員が公民館に留まっている中で、避難者より選出することとなっているが、当該自治会が事前に協議し、候補者を選出し、組織図作成を。答え、避難所運営本部の役員は、避難者の中から本部長、副本部長などを定める方針であることを、毎年学校防災会議において、学校関係者、各地区の自主防災会、町配備職員とで確認している。事前の役員選出では、選出された方が避難所に避難するかは不透明であり、あくまでも実際に避難所で生活する避難者の中から選出していきたい。避難所最重要課題、トイレ。質問、避難所のトイレは、まずはすべてのトイレを一旦使用禁止にしてから使用可能状況を確認するべきでは。答え、避難所では配備された職員などが使用可否を優先的に判断する。質問、トイレ設置の配慮事項として、動線の確保、照明、雨、寒さ対策、男女別の明確化、男女比率、スフィア基準の指標は1対3など、検討事項をチェックシートにして自治会で事前検討を、また周辺の備品、お物用袋、縛る紐、蓋付きバケツ、掃除用のゴム手袋や消毒液は町が防災資機材として準備するべきでは。答え、自主防災会連合会や学校防災会議で検討していくが、結果として必要とされた資機材は町で準備をしていきたい。質問、学校の運動会などで仮設マンホールトイレの設置と実際の使用を訓練したらどうか。答え、昨年度の消防団自主防災会連携訓練で災害用マンホールトイレ、組み立て式仮設トイレの設置訓練を実施しており、今後も定期的に訓練を実施していく。仮設トイレの実使用は使用後の処理やその後の保管などに影響を及ぼすことが想定されるため、使用については考えてはいない。
宮口義孝議員の一般質問。暮らしについて、宮口義孝議員の視点。先進事例であるスマホアプリ活用で便利な モビ乗り合い型 AI オンデマンド交通サービスの実現が最終目的である。AI オンデマンド交通事業費等の研究を。答弁。システムや事業費等の研究を行いたい。質問。循環線減便の根拠データと時間変更やバス停の椅子など利用者増への努力はあったか？答え。コミュニティバスの循環線は土日曜日と祝日、年末年始の利用者が少ない状況が続き、令和7年3月に開催された長泉町地域公共交通協議会の承認を受け、6月1日より取りやめになった。令和6年度の循環線の利用状況は3650回の運行のうち427回利用者のいない便が発生し、そのうち土日曜日と祝日年末年始では1220回の運行のうち258回利用者のいない便が発生し、5回に1回の割合となっている。利用者促進を図ってきたが、土日曜日と祝日年末年始の1便あたりの平均利用数は 1.5 人で、こうした一定の収支率が確保できない状況では、運行継続は困難と判断したものである。質問。AI オンデマンド交通を推奨する中、システムやすべてをゼロベースにした事業費の研究を。答え、令和7年度に改定を行う長泉町地域公共交通計画において、地域の特性に応じた当庁に最適な公共交通の組み合わせを提案したい。AI オンデマンド交通も実証運行の結果を踏まえ、計画策定の中で有効な公共交通として判断されれば、システムや事業費等の研究も行っていきたい。蛍光灯製造禁止で公共施設へ LED 照明設置を。答弁、各種補助金を活用しながら進めたい。質問、校舎や学校施設など公共施設の照明器具 LED 化の現状と優先的な予算確保で LED 化に着手を。答え、温室効果ガスの排出や電力消費の抑制に加え、令和9年末に蛍光灯の生産終了や輸入禁止となる背景もあることから、公共施設の LED 化を進めており、現在約7割の公共施設が LED 化完了、または設計業務や一部 LED 化に着手している。また、令和7年度には、財団法人静岡県市町村振興協会交付金を活用して、学校給食センター厨房内の LED 化工事を行うほか、役場庁舎の LED 化が一部完了していない倉庫や会議室などを LED 化するための改修設計業務を行うが、今後も各種補助金を活用しながら計画的に LED 化を進めていく。質問、町民世帯への LED 照明機器への再補助を。答え、平成27年度から令和2年度まで認知度の向上とその有効性を体験し知っていただくことを目的に補助事業を実施した。現在は LED 照明器具に対する認知と普及が進み、すでに LED 照明器具が標準化されているため、現状において LED 照明器具の転換に関する補助事業の実施は考えていない。杉山夏生議員の一般質問。まちづくりについて、杉山夏生議員の視点。農業従事者の高齢化や後継者不足、さらに 従事者の減少による有給農地の増大は避けられない課題。今こそ対策が急務だ。農業従事者の減少状況に対策を。答弁、総合計画にある地域計画で取り組んでいる。農業従事者の実情と対策は。質問、農業従事者の状況と有給農地の実態とその要因は。答え、令和2年までの10年間で 20% 減少し280戸。有給農地は令和6年度までの10年間で 30% 増加した。要因としては、従事者の減少、後継者不足、農業経営の悪化と捉えている。質問。令和3年第3回定例会において、アンケート調査中という答弁であった。3年経過し、現時点での対応は。答え、令和5年農業基盤強化促進法改正に伴い、農業地の集積、効率的かつ安定的な農業経営者の育成支援を行う地域計画の策定が法定化された。守るべき農地を残し、次の世代に引き継ぐため、農地を誰に集積、集約していくのかを明確にした目標地図の作成等が義務付けられている。この地域計画は、地域農業の現状や効率的な利用に関する目標のほか、基盤整備事業や多様な経営体の確保・育成の取り組みなど、具体的な内容が盛り込まれている。計画策定を行い、令和7年1月より、人・農地プラン策定検討会での承認を受け、実現に向け取り組んでいる。質問、第5次総合計画と整合性は？答え、総合計画内の長泉町農業振興地域整備計画の実現に向けて取り組んでいる。医療田園都市構想実現へ町の戦略は、答弁、県などと企業立地支援の拡充に努めていく。ファルマバレープロジェクトの企業誘致とアクセス道路の整備は、質問、静岡県立がんセンター周辺は旧オリンパス誘致以後、企業誘致に具体的な形が見えない。がんセンターが開院して23年となるが、平成15年構造改革特区認定、さらに平成23年総合特区指定がされた。企業誘致の助成や規制緩和の内容は？答え、企業誘致に関する規制緩和はないが、ファルマバレープロジェクトに関わらず、製造工場や物流施設などの新設・増設に対し、県独自の新規産業立地事業補助金による補助率 7% から 10%、最大10億円の補助に加え、製造工場や物流施設などを新規に立地した企業の用地取得費と新規雇用に対し、県と町が2分の1ずつ負担するなど、補助制度が創設されている。質問、医療田園都市構想の戦略には、企業立地支援策の拡充と基幹道路の整備がある。がんセンターへのアクセス、企業誘致、交通渋滞の緩和のためにも、国道や東名インター線から直接アクセスできる道路改良の考えは。答え、がんセンターを拠点とする周辺ネットワークの構築に大きく貢献できるが、当庁のみで取り組める事業ではない。国、県に要望を行っている。福田明議員の一般質問。まちづくりについて、福田明議員の視点。小木曽橋のたもとに小さな像があるだけで品格を高めている。町内の公園、広場、 道路にも地域の魅力向上のためアートの作成を、まちづくりにアートの視点を、答弁、様々な文化施策に長年取り組んでいる。質問、アートを生かしたまちづくりのために公園、広場、道路にアートの活用を。答え、昭和60年に策定した第二次長泉町総合計画で文化をまちづくりの重要なキーワードとして以来、水と緑と文化の街を標榜して取り組んでいる。平成8年に建設した文化センターには、彫刻や日本画など多くの芸術作品を設置するなど、公共施設に美術品を数多く展示している。さらに平成10年に設置した美術品購入基金を活用して、健康公園、あゆつぼ公園に彫刻などを設置し、日常の生活空間の中でアートを身近に感じる場を創出している。また、長泉美術展文化センターでの年2回のフェスティバルやワークショップなど、町民が芸術家やアートに親しむイベントの開催があり、引き続き時代に即したアートを活用しながら文化の街づくりに取り組む。質問。熱中症対策として、低所得世帯の高齢者を対象に、エアコン購入費の助成を。答え、熱中症対策としてのエアコンの適切な使用は、高齢者の安全、安心な生活を守る重要な課題であると認識している。本庁では、これまでも国の住民税非課税世帯への給付金に、町独自で上乗せするなど、低所得世帯への支援に取り組んできた。また、民生委員、児童委員やケアマネジャーなどによる定期訪問、見守りや情報提供など多角的なアプローチで高齢者の健康維持に努めている。そのため、エアコン購入費の補助制度は、制度の重複や公平性、財政負担の持続可能性の観点から、現時点では実施の予定はない。質問。活動継続に苦慮している子ども食堂などに支援を。答え。地域社会での子育て支援の促進を図るため、長泉町子育て支援団体活動促進事業費補助金交付制度を設けている。1事業あたり補助率10分の9。上限額5万円。1団体あたり同一年度内の上限額20万円の制度で支援している。質問、中学校でのダンスの指導はどのように対応しているのか。答え、中学校学習指導要領でダンスはイメージを捉えた表現や踊りを通した交流を通して、仲間とのコミュニケーションを重視する運動とされ、保健体育では、技能面の向上と仲間との交流や全身を使って表現する喜びや楽しさを味わうことを主な狙いとしている。町内の2校では、表現方法やフォーメーションについて仲間と話し合いながらコミュニケーションをとり、創作ダンスを楽しんでいる。特に、長泉中学校の体育の部では、例年、全校生徒による創作ダンスが恒例種目となっている。ダンス専門の保健体育教員はいないが、ダンス教育の目的は十分果たされていると考えている。
大沼正明議員の一般質問。安全防災について、大沼正明議員の視点。伝統ある長泉町消防団第4分団の活動休止は地域防災力の低下ではないか。早期の活動再開を要望する。町消防団第4分団活動再開の見込みは、答弁、現段階では活動再開は難しい。地域防災。質問、 第四分団が活動を休止した経緯と活動再開の見込みは？答え、令和3年度から第四分団及び管内自治会役員と慢性的な団員不足により消防団活動が困難になっている課題について協議を重ねてきた。令和4年度末までに結論に至らず、令和5年度に改めて協議及び長泉町消防団の消防団活性化検討委員会をそれぞれ4回ずつ開催した。令和6年4月の消防団本部役員会において、検討委員会からの最終報告をもとに、第4分団に再度検討いただいたが、令和7年2月に、第4分団全団員から退団する意向が示された。町は令和7年1月に、町消防団長から提出された、長泉町消防団員の確保に係る要望に基づき、長泉町消防団機能別消防団員の任務、階級などに関する要項の一部を改正し、機能別団員任期の撤廃などの要望に対して改善したが、団員の引き止めにはつながらなかった。現時点では活動の再開の見通しは立っておらず、活動再開は難しいと考えている。質問。第四分団のポンプ車や資機材などの保守点検はどう行うのか。答え。令和7年度は毎月21日に団本部が第四分団詰所の維持管理及びポンプ車の車両点検、水出しなどを実施する。質問、消防団不在となった元長久保区と上長久保区の地域防災をどのようにする考えなのか。答え、第四分団管内での火災や風水害などの有事には全分団で対応するとの報告を受けている。質問、裾野市がトイレトラック導入を発表した。広域行政での導入の機会ではないか。答え、災害時の使用において優先順位などが課題になることから難しいと考える。富士山噴火火山灰。質問、町廃棄物処理計画の災害廃棄物に火山灰は記載されていない。法令上の火山灰の取り扱いは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律における廃棄物に該当しない。また、火山灰は自然物のため、土壌汚染対策法の対象外となる。大量の火山灰をどのように処理する考えなのか。答え、令和7年3月に、首都圏における広域勾配対策検討会より公表された報告書では、火山灰の最終的な処理について、火山灰の性質や各種法令、処分上の受け入れ基準などを踏まえ、再利用、再資源化、土捨て場、残土処分場での処分、埋め立てする方法や緊急海洋投入処分として処理する方法などが示されている。また、大量の火山灰の処理が必要な場合には、国、地方公共団体が連携し、様々な手段を組み合わせで処理する必要があるとされている。今後、富士山火山防災対策協議会から勾配対策が示された後、協議会を構成する他自治体とも協力しながら具体的な対応を検討していく。以上、一般質問を終わります。先進地の取り組みを町へ、常任委員会合同視察。芦屋市、公共施設の最適化構想。芦屋市では公共施設のうち、 阪神・淡路大震災による震災復興事業として多く整備してきた公営住宅が大半を占めています。今後の行政サービスの維持向上を図るためには、公共施設の総量縮減の推進が必要であるため、令和3年から令和22年まで公共施設の最適化構想を策定しました。姫路市ウォーカブル推進計画。ウォーカブル推進計画は、居心地が良く歩きたくなる街中を形成することを目的に策定されました。JR 姫路駅の高架化に合わせ、キャッスルビュー、サンクンガーデンの整備など、人中心の街づくりを行い、街の賑わいづくりに努めています。神戸市阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター。1995年1月17日午前5時46分、兵庫県淡路島北部を震源とし、発生した阪神・淡路大震災の教訓を継承し、防災・減災の実現のために必要な情報を発信する場所となっています。30年経過し、改めて震災時の対応や必要な知識を学ぶことができました。調査・研究を踏まえ、町に提言。常任委員会所管事務調査報告。総務民政常任委員会住民福祉サービス。現在、日本の65歳以上人口は過去最多となっており、当庁でも2050年度には3人に1人が高齢者という高齢化社会になることが見込まれている。高齢化社会に対する様々な問題の中でも、家族や地域における支え合いの機能低下への懸念は特に注視すべきである。そこで死後の尊厳が守られることにより、安心して週末を迎えられる街を目指すべき姿として、下記の通り提言した。1、今後増加する高齢者への支援。特に一人暮らしの方や身寄りのない方。2、相談支援の強化。3、就活支援事業の開始。建設文教常任委員会。学校施設の整備。学校施設の多くは老朽化し、当庁でも19棟の校舎中、14棟が築40年を経過している。一方で、人口増加に伴う児童生徒数の増加による教室不足も課題である。また、時代により学びのスタイルは変容しており、幅広い観点から、学校施設を最適化していく必要がある。そこで、児童生徒にとって望ましい環境要件について次の通り提言した。1、教育環境の充実。2、生活環境の充実。3、学校と地域の連携。4、環境への配慮。エコスクールの推進。5、災害に強く安全な設備。議員が取材。金剛の表紙の人インタビュー。障害者スポーツ編。山田さん親子本塾。長泉南小体育館にて毎月家族で参加し、長泉スポーツクラブの仲間たちと障害者スポーツを楽しんでいます。町内で障害者スポーツの輪が広がってくれると嬉しいです。議会ボイス、長泉スポーツクラブの障害児スポーツサークルを取材させていただきました。親子で生き生きとスポーツを楽しむ子どもたちの笑顔が印象的で、一緒に遊びながら心温まる時間を過ごしました。コミュニティの輪がさらに広がり、仲間が増えていくことを願っています。 クラブの皆さん、ありがとうございました。取材、杉森議員、若林議員。読んだ、わかった、考えた。私も一言。議会だよりナンバー214、我が町探検クイズへの応募は168件で、議会だよりへの感想や町への一言も多数いただきました。皆さんはどう考えますか？充実に期待。子育てされている方にとって、子供誰でも通園制度はとてもありがたいものだと思います。受け入れ予定人数の増加などといった制度の充実に期待です。20代。素敵な家族。素敵な家族写真がたくさん載っていて、明るい印象でいいなと思います。40代。153回目。きっと、ずっと、もっと。我が町発見クイズ。丸の中に1文字を入れてください。丸坪公園。ヒント。令和7年3月にリニューアルオープンし、すぐそばには鮎坪の滝や本宿用水があります。丸に入る文字と、住所、氏名、年齢、電話番号、議会だよりへの感想を書いて、1、2、3、いずれかでお送りください。1、はがき、郵便番号411-8668、長泉町中尖828番地、長泉町議会、広報校長常任委員会宛て。2、ファックス、055-986-5905。3、応募フォーム。正解者から抽選で10名に、図書カード1000円贈呈。締め切りは8月31日日曜日、消印有効。当選は商品の発送をもって返させていただきます。前回の答えは世界一小さな公園でした。漢数字の1が入ります。応募168通、正解168通。9月の定例会の日程は、町議会議員選挙後決定します。決定次第、町ホームページに掲載予定です。エディターズノート、きっと、ずっと、もっと。議会は町の未来を作る場所という思いが込められた未来泉。さらに、きっと続いていく、ずっとちょうどいい町に、もっと住みやすい町に、という思いを共有し、これからも皆様へ議会の様子を届けてまいります。植松秀樹。編集、広報校長常任委員会、委員長、堀内博士、副委員長、安田光子、委員、植松秀樹、杉森健二、福田明、若林徹、石川美穂、内田幸秀。これで長泉町議会未来泉8月1日号ナンバー215を終わります。この号の担当は、中村、加藤、鈴木、内野、矢島でした。NVC